皆さんこんばんは。稲沢教会の牧師で渡辺と言います。3年目になりましたですね。今日は先ほどの報告にありましたように講談交換ということで、久しぶりにアイホープ教会にチャーチに来させていただきました。またこうして初めての方も含めてですね、こういう形でお交わりが与えられ、同じ神様をこの稲沢の地で礼拝できることを感謝します。今日は増田先生から教会の成長というお題をいただきましたのでね、で今は皆さんもご存じのようにコロナウイルスの問題が蔓延していく中でですね、改めて教会の成長ということを御言葉から教えられていきたいんです。で、まあ最終的には問題から学び成長していく途上の教会ということで、皆さんと一緒にですねしばらくの時教えられていきたいんです。で、私たちはイエス様を信じて神様と共に歩むようにされました。まあ、そういう意味では天国のようです。でも天国に行ったんじゃないですですね、まだ早い。私たちはその上で神様がお作りになったこの世界で私たちが生きるように歩むようにされているわけです。で、以前お話ししたことがあったかもしれませんが、3年前家内と私とエルサレム、イスラエルに行きました。まあ天国のような国ですよね。そう思いました。というのは泊まっていたホテルのホールにですね、もう世界中からいろんなクリスチャンたちが集まってきて、ビジネスマンもいたはずなんですけれども、このホテルのですねフロントの前で賛美をしたりですね、お祈りをしたり旅行の打ち合わせをしてるんですですね。もう本当に世界中にこんなクリスチャンたちがいたのかと思う頃感動しました。はい、もう天国のようでした。はい、間違えるところでしたところがですね、その後しばらくして、聖墳墓教会というね、イエス様が復活される前に、亡くなってですね、イエス様の体が納められたとするまたはと言われているですね、お墓の上に立っている教会がある。それ聖墳墓教会というんですが、そこ行きました。大きな教会です。ちょっと薄暗い、もうでかい教会、天井も高いですね。すごいなと思いながらずっとこう進んでいきますと、この正面のですね右側にですね、まあ多分3メートルか4メートルくらいのそういうこうなんですかね、穴のようなところがありまして、そこからこう階段を降りて、そしてイエス様がの体が納められたと言われている、そういうですねお墓にこうタッチできるというか、そばまで行けるそういう通路があるんですね。はい、ところがですね、皆さん、たくさんの人たちが押し寄せてくるもんですから、もうこの3メートル4メートルのこの穴みたいなところにですね、もう押し合いですわ。はい、こう頑張らないとですね進めないですね。はい、もう本当に競争です。はい、もうこんな感じで潰されそうにながら無理やりに進んでいってですね、階段を降りていくと、そのイエス様の体がですね入れられたという、そういうまあお墓に着くわけです。ですね。で、その押し合いへし合いをこうけんか感じながらですね、やっぱりここは天国と違うと思いましたですね。まあ皆さんも今ですね、こうしてイエス様を信じて歩んでおられると思いますけれども、神様の救いの祝福は変わりません。天国のようですですね。はい、でも同時にまたこの世界にはさまざまな戦いや課題や問題があるわけです。 ですからそういう意味で今日は教会の成長ということで皆さんと一緒に教えられていきたいんですけれども、さまざまな課題や問題やそういった中で最初の教会がどのようにこう歩んでいったかということをね、まずは教えられていきたいというふうに願っております。ですね、じゃあちょっとお祈りをします。愛する神様、あなたが2000年前に始めてくださった教会、イエス・キリストご自身の身体なる教会がこうして2000年の間導かれて今もこうして与えられていることを感謝します。私たちが実際にあなたが始められた教会につながり、頭であるイエス様と共に歩むことができることを感謝します。どうか聖なる聖なる神様のご臨在の中でこの御言葉の時間も祝福して、あなたご自身の御心をいただいて、また共に使わされていくことができるように神様助けてください。命の言葉をいただき、あなたが置いてくださったこの地で共に成長していくことができるようにお助けください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、まず皆さんと一緒に考えたいことがございます。それは最初の教会にもいろんな問題や戦いがありましたよっていうことです。はい、もちろん一方でね、ご聖霊のこう豊かな働きがあったのは事実です。人の働きを読んでくださればわかります。しかしそれだけではなくて、同時にこの世界において教会にも教会の外にもさまざまな問題や課題があったことはよくわかります。で、この画面見えますかね、大丈夫ですかね、はい、画面を見ていただいても分かっていただけると思います。まずは迫害が始まりました。それが2000年の間続き、これからも続き、黙示録に記されているようにですね、最後の最後まで続いていきます。殉教もあります。よく聖書を読んでいくと、特に使徒の働きを読んでいきますと、6章において選ばれた7人の一人であるステパノが、使徒の働きの6章の終わりから7章にかけてですね、殉教したことが記されています。また12弟子の一人であったところの、まあ、教会のリーダーと言ってもいいんですが、ヤコブさんのこの殉教も12章に出てきますですね。ヘロデ王という人によって殺されています。また後にパウロもさまざまなところで神様のことをお伝えして、国々また地域を巡ったんですけれども、どうも最後は殉教しているのではないかなと、こんなふうに思われます。まあ、とにかくこれは一つの例に過ぎませんけれども、初代の教会において外からのいろんな問題ですね、迫害圧迫があったということです。ヘロデ王はヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、とこういうふうに書いてあります。で、外からだけかなというと違います。中にも、つまり教会の中にもさまざまな問題や課題がありましたよって聖書は正直に教えています。じゃあ次行きましょうかね。はい、今度は教会の中の問題、挙げたらきりはないんですけれども、使徒の働きを中心に見ていきます。まず5章、アナニアとサッピラというこの夫婦がいましたけれども、サタンの誘惑と自分の愚かさによってですね、偽善の罪を犯したと聖書は言っています。土地を売ったんです。そしてその売ったお金についてですね、嘘をついちゃった。これ全てですね、売ったお金全部のこの全額ですよって言って教会に献金として持ってきたわけですですね。ところがある部分は自分たちの懐に入れたんですですね。はい、そんなことしないで正直に言えばいいんです。でもどうしても彼らはですね、全部売って全部それを献金しているかのように見せかけていたわけです。敬虔な格好をしながら 結局自分のために自分の栄光を求めていたという姿がここに記されています。教会は悲しみ、ご聖霊も悲しまれ裁かれることになります。6章を見ていくとですね、先ほど聖書に読んでいた、聖書を読んでいただきました。いろんな足らなさや課題が増大し問題化していったことが分かります。教会のメンバーが急に増えていった。どんどんどんどん救われる人がいたわけです。ですからもうね、教会はもうね、本当に立つところ踏むところもなかったんじゃないかと思うくらいですけども、そういう急激なメンバーの増大といろんな多様性の現実からですね、問題や課題が続々出てきたのではないかと思います。6章においては何が問題になったかというと、後でもう少し触れますけれども、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人の間でいろんな問題が出てきたのではないかなと思います。同じユダヤ人でもヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人、やっぱり違いますですね。私も30年前ギリシャ、カナダにおりましてね、それで一つの教会を6年間牧会しました。日本人1世2世3世ですね。それから在日韓国人の方と直接韓国から来られた韓国人の方とアメリカ人の人とカナダ人の人と、それから香港チャイニーズ、台湾チャイニーズ、本土チャイニーズですね。この人たちが教会来てたわけです。はい、日系の1世2世3世全然違いますよ。1世は明治時代のような日本人2世はですね、まあそういう意味では日本人的な部分とカナダ的な部分と2つの文化を持っていて、3世は非常にベリーカナディアンというかカナダ人なんですね。見かけは日本人です。まあそういうことでいろんな多様性がですね絡み合っていた教会でした。ですから当然ね、当然いろんな課題が出てくるわけです。言葉も違います。でしょ、はい。でこの最初の教会について目を向けると、使徒の働きの6章、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人違うんです。はいですね、なかなか一つになりきらない部分があるから、当然いろんな課題が生まれてくるわけですよね。はい。そして今度15章、使徒の働きの15章を見ていくと、今度はもっとさまざまな大きな問題が出てくるんですが、信仰や教えに対するこのついての解釈とか適用の問題が出てきます。異邦人の信者にユダヤ人のそれまでの立法遵守をどこまで求めるかという、そういう課題が出てきましたですね。今まではユダヤ人のクリスチャンばっかりでした。ところがどんどん福音が述べ伝えられていて、異邦人がクリスチャンになってきたわけです。そしたら今までユダヤ人が、またはユダヤ人クリスチャンが持っていたところの立法観、立法を行うことに関してどこまで新しく救われた異邦人に求めるかという問題が出て、大論争ですね。はい、それが起こりました。ここにもありますね、使徒の働き15章の6から7、そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後と記されている通りです。これは重大な問題でした。まあぜひ皆さんね、お家へ帰ったら確認していただきたいと思います。もう一つだけ、15章の36節。前の伝道旅行の途中で帰ってしまった人がいました。マルコさんですよね。それを次の伝道旅行に連れていくかどうかで、パウロとバルナバがですね、争った。意見が違ったわけです。ですね。両者は本当に喧嘩が大変な状態になったことを聖書で見ることができます。とにかく皆さんね、外からも中からもいろんな課題やいろんな問題が出てくるんです。はい。ですね。天国である面と教会は、そしてこの世界で生かされているっていう部分を私たちは持っているわけです。ですから最初にありました、問題のない教会はありません。 もう一ついきましょうか。はい、今度3つ目、現代の教会について考えることができます。現代の教会もコロナの問題をはじめとしてですね、外から来るところの問題あります。時代や地域によってかなり違いますけれども、私たちは現在もさまざまな形で外からの問題を経験しています。でもまた同時に中からの経験も、中からの問題をついて経験することもいろいろありますよね。はい、これは兄が言って、義理の兄が言っていた話ですけど、こんな話を聞きました。 A さんが A という一応 A ってしません、ね、A 教会におりました。ところが A 教会で問題がいっぱい起こるので、こんな教会おれんと言ってですね、 A さんが B 教会移ったそうです。そしたらですね、 B 教会でまた問題が起こったというんです。それでこの A さんは、いやいやもう本当にたまらんわっていうことで C 教会に移ったそうです。そしたらまた C 教会で問題が起こったっていうんですね。はい、もうしょうがないですね。はい、でどうしてだろうかとこの A さんはいろいろ考えた。最後に分かったこと、問題の原因は自分だったっていうことだそうです。ですよね。はい、いろんな問題あります。ちょうど今から40年ぐらい前になりますかね、はい、祖父江教会の小森先生が進学校を終えて田舎に戻ってきました。で、私はその時岐阜県揖斐郡揖斐川町揖斐川キリスト教会、七軒町キリスト教会の牧師でしたけれど、高校時代からクリスチャンになる前からの友人ですけれども、クリスチャンになってですね、さらに献身をして、そして進学校で勉強して帰ってきたもんですから、じゃあ岐阜県にある、まあ、根尾川という川があるんですが、その根尾川という川で分けて、小森先生は根尾川から東岐阜に向かって伝道するってんで、北方教会の牧師をしていただくことにして、私はそれまで通り今度は根尾川から西ですね、揖斐川町という町を中心にしながら伝道牧会することにした。で分けて、だいたいそれぞれの教会は20何人だったと思いますけどね、30人はいないと思います。20何人の教会、20何人の教会っていう形で2つの教会で仲良く教会を始めたんです。ところが別れて間もなく、ある朝、日曜日の朝、礼拝の準備をしていよいよ礼拝が始まるっていう、その礼拝の直前、お祈りの時を持っていたら、なんと求道者の人も合わせて7人くらいの方がビビッと立って、渡辺先生、私たちはこの教会から離れることに決心しましたから、ですから止めないでくださいっていうことで急に言われてですね、で私は頭の真っ白毛でしたけども、そういうことでですね、7人くらいの方は私が牧会している教会を去っていかれました。ですからもう残ったのは13人か4人くらいだったでしょうかね。そこで兄弟姉妹となんとか礼拝をですね持つことができ、そしてその後また礼拝をですね続け、伝道を持っていく、伝道していく教会をなんとか元気でですね守られて続けることができました。でもとにかく皆さんね、教会の中もそして外もいろんな戦いや問題に私たちは囲まれています。個人的にもそうですけれども、また教会もそうですよっていうことをまずは覚えたいと思うんです。ヨハネの16章の33節の後半、イエス様の言葉、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたね。でまずまとめたいと思います。教会において、先ほど言いました、さまざまな課題や問題が内から外からありますよっていうことです。でそれは現代の私たちも、2000年の間のイエス様にある教会も、初代教会のご精霊が豊かに働いている、その中にもさまざまな形であったということをまず覚えたいと思うんです。ですね。で次行きたいと思います。 これからが後半ですね。皆さんこれで帰ったら大変です。問題がある問題がある。でお家帰ってやっぱうちの家も問題あるし1週間問題あるしテレビつけるとコロナコロナですよね。はい、これで帰らないと帰らないでくださいね。後半が大切ですからね。で私たちは聖書にもう一度目を向けながら初代教会はそういう諸問題の中でどう歩んでいったのかということをまずは共に教えられていきたいんです。でまず最初どうしてどこから問題が起こってくるのかという問題のですねこの原因ですね、そこにまずは目を向けて教えられていきたいのです。第一、それはサタンや悪霊が働いているからですですね。はい、これをこのサタンや悪霊を抜きにして問題を私たちは取り扱うことはできません。確かに神様の支配と特別な守りが与えられていますけれども、しかしサタンや悪霊は私たちクリスチャンの弱さや罪にこの乗じてくる、つけ込んでくるのです。ですからそういう意味では聖書は言っています。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますですね。気をつけなさい。でも神様は守っていてくださるんです。ただ油断しないでくださいですね。また私たちの弱さや私たちの罪や問題につけ込んでくるというそのサタンの働きを私たちは覚えたいんですですね。それがまずは第一のことです。第二番目、もう一つあります。今度は私たちはイエス様を信じて救われましたけれども今でも罪人の頭です。パウロは自分のことを言いました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり真実な言葉、そのまま受け入れるに値することですとこう言いました。でもその後で付け加えている、そして私は罪人の頭ですって言っています。この言葉はですね、パウロの生涯のもう本当に終わりですね、終わりに近いところで語られた言葉です。パウロは自分の生涯を振り返ってですね、自分自身はなお罪人の頭ですよっていうことを言い続けていると言っても良いと思います。宗教改革者のルターという人はですね、確かこう言ったと思います。教会は聖なる罪人と罪許された聖徒の集まりである。皆さんこれ分かりますか？もう一度皆さん、教会は、教会の定義、聖なる罪人、罪許された聖徒の集まりですね。何が言いたいかって言ったら、教会は罪人の集まりですですね。それでいいって話じゃないんですけれど、みんな私たちは罪人の頭、罪人の集まり、その交わりの中に置かれているということです。ですから自分をですね、まあ、さておいてとか棚にあげてね、他の人のことを言えません。だって罪人の頭ですから。何度も何度も神様の前に出て悔い改めざるを得ません。なぜならすぐにですね、マイクから離れてすぐにですね、自分をね王様にするんです。自分を神にするんですよ。最初のね、人間であったアダム、エヴァもエデンの園で神のようになりたいと思ったと聖書を通して私たちは知ることができますけれども、私たちもアダムとエヴァを責められません。なぜなら私たちも毎日の生活の中で同じことを繰り返しているからですですね。で、教会だけ完全を求める人がいます。自分は棚に置いといてね、教会は完全であるべきだと違います。私たちがそうであるように一人一人は教会もそうです。完全は天の御国において完全に私たちは導かれるわけです。 それまでは変えられていくんですよね、はい、もちろん居直ったらダメです。俺は罪人の頭だって言ってですね、あんたも罪人の頭、私も頭やったとかね、そんな話をしてるわけじゃないんですけど、でも共にいてくださるご聖霊、神の子供とされている私たちは少しでもお父さん父なる神様に似るものへと変えられていくようにね、導かれているわけです、はい、ですから居直っちゃダメです、ですね、でも忘れてはならないのは、私たちはすぐに自分が罪人の頭であるということを忘れてしまうんです。もう召されましたけれども、韓国のオンネリ教会の牧師でありましたハ・ヨンジョ先生の言葉は忘れられません。こう言っています。自分中心になると自分の失敗が見えなくなり、人の失敗だけが見えます。しかし神中心になると自分の失敗がよく見えます。皆さん今どっちを見てますか。今皆さんどうですか。自分の失敗を見てますか、それとも他の人の失敗を見てますか。ハ・ヨンジョ先生によればまさにそうなんだけど、自分中心になっていくとですね、他の人の失敗だけが見えてくる。神様中心になってくると自分の失敗がよく見えた。そうです。そうね。何度も何度も神様の前に出て、すいませんでした、今日もダメでした、悔い改めるんです、まあ、そういう意味で私たちは他の人を裁くことできません。本当に自分を裁かなければならないんです。本気で認めてそして歩むんです。罪人の頭ですからね。でも本当に神様不思議ですね。恵みの先取りを私たちに与えてくださっていますね、まだスタートライン、イエス様を信じて用意どんでスタートラインに立った時点でもう私たちは罪許されて神の子供とされ、神様の義、聖を清さをいただいて歩むことができるようにされてるわけでしょ。これ恵みの先取りですよですね。あなたがもうちょっと清くなったら洗礼式ですよって言われたらね、いつまでたってもダメです。でも神様先にくださったわけです。ですからまだ後がね、この私たち自身のこの実際の姿、心の状態はまだ罪人の頭です。そういう意味で私たちは変えられ続けていくことを喜ばないといけませんし、本当に柔らかい心で応答していくわけです。教会の交わりもそうです。ですね。2番目、今度は3番目、今度はこの世で生きる人間としての私たちは弱さ、足りなさを私たちは持っています。まあ、おそらく後で触れますけど、使徒の働きの6章の教会においてもそうだったと思います。愛が足らなかった、配慮が足らなかった、誰かの罪というわけではないかもしれないけれど、いろんな愚かさや足りなさがサタンによって増大させられて、そして大きな問題になっていくということがあるんじゃないでしょうか。タクスインドールという牧師さんがいましたけれども、彼はこういうふうに自分の今までの歩みについて振り返って言っています。私は聖書研究グループの指導をしていた時のことを思い出します。私たちは輪になって座っていた。20人ほどの人々が集まっていたと思う。椅子は2つ余っていた。そこへ1人の男性と20歳ほど年上と思われる婦人が現れた。私は言った、あなたとお母さんはここに座れますよ。ところがなんと2人は夫婦だったのである。彼らは最初のコーヒーブレイクの時に立ち去っていた。私はできれば舌を噛み切りたいほどであった。私は善意を持っていたのだが資料が足らなかった。そんなこといっぱいあります。そうじゃないでしょうか。よく教会でおすすめすることがあります。 A さんと B さんが喧嘩をしちゃったですね、はい、で A さんの方が 4-6 で A さんの方が悪かったとします。まあ別に 2-8 でも 1-9 でもいいですわ。 A さんの方がどこからどう見ても A さんの方が悪いとします。はい、謝るのはどっちですか。1対9でもいいですし、4対6でもいいんですが、普通私たちは悪い方が謝るって考えますよね。あいつが悪いんだからここへ来てまずは謝りに来るんだとこう考えます。でも私は皆さんに説明しました。恵まれている方が謝る、はい、恵まれている方が謝るですね。確かに神様の前で1対9かもしれないですね、はい、ほとんど 100% その人が悪いかもしれないです。でもやっぱり配慮が足らなかったりね、愛が足らなかったりってありますよ。恵まれている方が近づいて、足らなかったからごめんね、そういうことを大切にしていきたいのです。どうしてですか。私たちは罪人の頭なんです。さて3番目に行きましょうか。あ、3番目やったか、もうちょっとですね。第1ペテロの4章の8、愛は多くの罪を覆うからです。私たちは教えられて、神様からいただいている愛をいただいて、歩みが与えられています。自分の足らなさ、愛のなさ、より早く気づき、より早く悔い改め、より早くごめんなさいねと、こういうふうに言わせていただきたいのです。さて次行きましょうかね。最後のテーマになりますが、使徒の働きの6章の1から7から、こういった問題に対してどういうふうに対処応答していったらよいかということを最後に学んでいきたいのです。使徒の働きの6章の1から7、皆さん思い起こしていただきたいと思います。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えることはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちはこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。まあ、改めてですね、皆さんこの6章の1節から7節まで、途中まで読みましたけれども、もう一度ここからですね、どんなふうに初代のクリスチャンたちが問題に対処していったか、立ち向かっていたかですね、そのことに目を向けて共に教えられていきたいんです。いろんな問題が起こりましたけれども、これも一つの初代教会が経験していた問題です。まず第一、すぐに問題の対処を始めています。全員で集まって、そして相談しています。後回しにしないで、みんなで集まってこのことについて話し合っている姿を私たちは想像することができます。そのままにしていきますと、やっぱり罪が大きくなったり、サタンや悪霊たちの働きがあって増大していく可能性が高いです。すぐにその問題に対処していったということを大切に私たちは教えられていきたいのです。ただしですね、皆さんね、これは慌てるということではありませんですね。私は大抵問題をこう聞きますとね、デッドラインを、つまりいつまでにこの判断をしなければならないか聞くようにしています。いつまでに返事をしたらいいですか、いつまで判断を下したらいいかとお聞きするようにしています。そしてそのデッドラインに向かってお祈りをします。はい、ですから急いで判断をし行動すべきですけれども、やっぱり忘れてはならないのは祈ることです。そして神様ご自身の御心をお聞きしていくことが大切です。ですから決してすぐにということは、慌てるということとは違います。2番目に注目したいのは2節と4節です。第一のことは何か、 しっかりこの捉えて歩ませていただきたいのです。ブレないんです。問題が起こるとブレちゃうんです。ブレやすいです。個人的にも教会においてもそうです。でこの初代教会はブレないんです。何が大切か、ブレない。第一にリーダーたちの第一のことは何でしたか。それは祈りとそして御言葉の奉仕に専念するということです。ですね。それからもう一つ、使徒の働きの2章の42節、教会全体で大切にしていく教会の姿が2章の42節に記されています。皆さん見ていただけますか。2章の42節。これは救われたばかりのクリスチャンたちが集まって最初に何をしていたかということが記されている箇所です。まあ、教会のですね、まあ、まさに根本的な姿がここにあると言えます。2章の42節一緒に読みましょうね。3、はい。彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた。はい。でこの言葉は実はね、まあ、言語に基づいてもし私たちが訳すとすると、彼らは人たちの教えに交わりにパン先に祈りに専念していた、または専心していたということ。つまりね、先ほど皆さん読んでいただいた6章のペテロたちが言っていた御言葉と祈りの奉仕に専念するっていう言葉と実は同じ言葉です。形は違うんですが同じ言葉がここで使われています。どちらも専念する、専心するという言葉がここに使われています。ブレないんです。それさっき増田先生がおっしゃったコロナウイルスがこう、そうそう、私たちはそこに目を当然向けます。この地上に生きている限りそこに目を向ける、それは悪いわけじゃないです。でもやもするとそのことによって第一のことを忘れてしまう。自分たちがどこに立っているのか、何に立つべきなのかということからブレてしまうわけですね。でも忘れてはならないのは、リーダーたちは祈りと御言葉の奉仕に専心し専念していましたよ。そしてまた教会の姿として私たちが教えられたいのは、御言葉と交わりと聖餐と祈りに専念するということです。ですね。でここはわざわざ人たちの教えって書いてありますけど、これはイエス様から人たちがこのいただいた教えです。ですね。ですからイエス様の教えと言ってもいいです。聖書の御言葉と言い換えてもいいです。でその御言葉に教えに専念していたっていうわけですから、御言葉から学び、御言葉に聞き、そしてまたその御言葉に従って生活をしていた、御言葉を語って生活をしていた、こんなふうにですね広げて考えることができると思います。とにかくイエス様が弟子たちに預けられたその教え、御言葉にしっかりと立って生きていたというのは大事です。第2番目、交わりに専念専心していたということです。ですね。で、私を学んだことのある先生がですね、交わりというのはクリスチャンにとっての贅沢、余分なものじゃなくって、クリスチャンにとってのもう真髄、本質だって言いました。本当にそう思っています。ですから今のこういう問題について、コロナのその問題があってなかなか集まりにくくなってきたし、交わりが難しい、そういう時になってきました。私一番この今考えて祈っているのは、こういう状況の中で教会がぶれない、第一にしていく交わりをどういうふうに保ち、どのように持ち続けているかということをずっと今考えています。はい。それは神様が私たちがこの世で生きていくために必要なですね、恵みの、この重要な恵みとして私たちに委ねていてくださるものです。ですね。これは交わりです。さらに生産。その生産、指揮をするどうかっていうよりも、それももちろん大切ですが、それとともに、やっぱりイエス様ご自身の十字架の御業、 贖がい、それを本当に生きて私たちがそれを体験し分かち合うということの大切さ、私たちはイエス様の贖いによって立っているということを共に確認し合う、これが生産ということですね。それから祈り、はい、祈り、ただ祈り会すればいいよって話じゃなくって、本当にこういう危機的な状況の中で私たちは神様に心を向けて、そして祈り合う、分かち合う、重荷を負い合うですね、そして神様ご自身の御前に共に出していただくという経験が祈りになるわけです。いずれにしてもここで教えられることは、危機的な状況の中でリーダーたちも、そしてまた教会も大切な第一のことを第一に、このぶれないで歩んでいくという姿を私たちは学ぶことができるのではないでしょうかですね。私たちにとって何が第一のことでしょうか、はい、そしてただやればいいということではなく、それらを通して私たちの心思いを神様ご自身に向けて、神様の子供として歩んでいく、生きていくということです。そして3節と5節ですね、はい、3番目のことですが、彼らがそこで対応する方法として見出したのは、御霊に満ちた人を選んで立てるということです。私はじめここ読んでいてびっくりしました。だってね、教会の問題はやもめたちがの食事やね、必要なものに応えていく、そういう世話をする人っていうんで、教会の中で話し合って選ぶわけですよね。誰でもできるでしょって言うと失礼ですけどですね、はい、食事の世話でしょ、誰でもできるのにと思ったんですが、その初代の教会のクリスチャンたちはね、何をしたかっていうと、まさに最初の働き人を選んだ7人、聖霊にこの満たされている人、信仰と知恵に、御霊によってですが、信仰と知恵に満たされている人を選んだということです。これはどれだけね、御霊によって歩んでいく、御霊に満たされて導かれていくことを尊んでいたか見ることができます。でも時々御霊に満たされるって目に見えませんですね、はい、ですからその後に記されているように評判がいい人、これ重要です。結構どっかやっちゃうんですけど、御霊に満たされるということはやっぱり外に現れてくるものです。車の両輪と言ってもいいです。両方大切ですね、はい、私は御霊に満たされていますよっていう人は何人もいますけれど、それが本当の意味で外に現れてくる、それは何よりも必要なことだと、こんなふうに言うことができます。戻りますと3番目、初代の教会では御霊に満たされて歩んでいくっていうことを大切にしていました。そういう人を選んで立てたんです、はい。教会の姿勢です、教会の姿です。それが何よりもどういう問題であろうと必要です。そうじゃないでしょうか。そして最後に4番目、彼らはお祈りをし、神様ご自身にお委ねをしましたですね、はい、6節に記されている通りです。問題はですね、私たちは神様にお祈りをして、お委ねをして、そこで初めて本当の知恵と力をいただくわけです。問題に対する対処する力をいただくことができます。ですからここで初代のクリスチャンたちが一緒になって祈っている、7人に手を置いて神様にお委ねをして、神様ご自身が導いてくださるように、御霊に満たされた人たちが御霊に導かれてこの問題に対処することができる、祈っているということです。不思議ですね。問題に直面すると、自分で何とかしようと思っていると、思っているうちは対処できません、迷ったり心配したり、これでいいだろうかって不安に思ったりし、なかなか対処できない。でも神様ご自身の前に出てひざまずいてお祈りをして委ねると、力をいただき、知恵をいただき、行動していくことができるんです。私飛行機に乗るときね、 飛行機がこう離陸するでしょ、離陸する直前にお祈りするんです、はい、家族のこと、教会のこと、自分自身の命のこと、だから、落ちるかもしれませんけどね、幸いそういうことはありませんでしたけど、でも必ず飛行機に乗るときはね、神様って言ってですね、お祈りするんですね。お委ねするわけですが 100% 99% じゃないです、本当にお委ねします。ですからもう落ちても神様の御手に委ねますということです。ですから私たちもいろんな祈りがあるしあっていいんですが、本当に委ねる、そうすると考えることができるし、神様は喜んでくださることを選ぶことができるし、行動していく力が与えられていくことができるわけです。そういう意味で私たちはこの初代教会の問題の対処の在り方から4つですね、教えられていきたいんです。最後になりますね、もう一度復習したいと思いますね。自分もそうですけど、教会も、問題のない教会はありません。でも大切なのはそこで、その中からどう学び、どう歩んでいくかです。大切なのは誰でもブレるんです、はい、でしょ、小さな小さな小さな問題でもブレるんです、はい、ついこの前この指のこの何ですか、人差し指のこの先端が痛くてね、そうそう、こればっかり気になるんですよね、はい、飲みみたいなもんですけどね、はい、でも私たちはそういう問題なんか直面するそこばっかり言っちゃうんですけれど、私たちは忘れてはならないのは、神様ご自身が教えていてくださる問題の対処の仕方、何を第一にするか、そして第一にしながらそこで何を求めていくのかですね。そのことを私たちは大切にしていきたいのです。コロナウイルスのことをいろいろ考えているところですですね、はい、多分皆さんもそうだと思います。ああ、これは異常事態です。でも考えました、祈りながら考えました。皆さんね、キリスト教会って2000年の間異常事態です。聖書的にも歴史的にもね、教会って大抵問題がいっぱいあったしあるんです、はい、むしろ問題がない方が異常事態かもしれない、はい、で大切なのはそこで静まって御言葉から教えられ、知恵をいただき、御霊に導かれて、そして応答させていただく、導かれていくということです。神様ご存知ですですね。このクリスチャンじゃない方々はもうコロナと聞くだけでもう震え上がっていますし、本当に不安な方はますます不安になっていますですね。でも私たちは神様ご自身の平安、ご聖霊の内住、命の御言葉、ぶれない御言葉をいただいていますので、その交わりが与えられていますので、本当に知恵をいただいて今週も使わされていきたいんですですね。お祈りをいたします。愛する神様、全部あなたはご存知のお方です。栄光の主です。聖なる聖なる聖なる万軍の主です。でもそのあなたが私たちを誰よりも何よりも愛してくださって、私たちのお父さんになっていてくださることを賛美します。今日もあなたが与えてくださった御霊ご自身によって、アバ父と叫ぶことができ、祈ることができ、交わることができ、出ていくことができることを感謝します。どうぞここにおられる兄弟姉妹、一週間の歩みが始まりましたので、あなたと共に出て行かせてくださるようにお願いします。子供としてあなたと共に出て行けることを感謝します。ご栄光をどうぞお取りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。